はい、今日はルカによる福音書の、12章の49節から、まあ、ちょっと中途半端なんですけれども、そこから始めたいと思います。48節までを前回、読みました。まあ、話の続きなので、特に今日はそのおさらいをしてみたいと思いますけれども、イエス様がエルサレムに向かう旅をしている中で、多くの人が集まってきたと。12章の1節に、おびただしい数の群衆が集まってきて、互いに足を踏み合うほどになったと、このように書いてあります。しかしイエス様はエルサレムに行かれれば、ご自身が拒まれることをご存知でありました。で、今でさえその群衆がイエス様に表面的には従っついてきているんですけれども、この方の本質は受け入れていない、間違った動機でついてきている。で、本質的にはやはりイエス様を拒んでいるということ、このことをですね、イエス様はよくもうご存知であったわけなんです。まあ、いろんなその、まあ、注意をそらすというか、イエス様を受け入れる、悔い改めてこの神の国を自分に受け入れていくということではない、他の事柄について、この群衆の中で質問をしてくるんですね。で、一人が遺産相続のことを、何とかしてくれと、私の兄弟に話してくれないかということをこう言いました。で、イエス様はですね、私はいわゆるなんだ裁判官とか調停者にではないと言われて、でそのような質問に答える、その話題ではなく、その話題の背後にある霊的な問題なんですよね。それをイエス様は取り扱っておられるわけです。まあ、しばしばイエス様のところに来る人がそういうそらすことを話すわけです。まあ、サマリアの女なんか特に典型的に、この井戸の水の中のことについて話しますけど、でもイエス様は霊的なことに話を移されるわけですよね。で、貪欲の問題についてイエス様が語りました。で、神の国を求めていくときに、その妨げになる大きなものの一つが、覚えてますか？その思い煩いであるとか、貪欲であるとか、そのお金の保証ですね。その物質的なものの保証であります。これが私たちの心の中での戦いなんですよね。その貪欲というのは群衆に対してお語りになられて、そして、同じものに対する問題なんだけれども、弟子たちはおのずと主に従っていけば、まあ、貧しくなるというか、いわゆるそのやはりそういう主を信じているがゆえに、まあ、安泰できない状態、不安定な状態にいつも置かれるわけですよね。だから思い煩うなということで、神が備えてくださるんだよということを話しました。まあ、その前にもう一つ、ですね、弟子たちに対しては人を恐れるなって話もしましたね。人を恐れること、人の目を気にすることっていうのも神の国を求めていくときに大きな妨げになるわけなんですよね。まあ、そのようにして、その神の国を何はともあれ求めなさいと、ね、前回話しました31節ですね。12章の31節に、マタイによる福音書は第一に求めなさいと書いてありますけども、こっちは何はともあれっていうのがですね、とてもいいって話をしました。そういうことはね、横に置いといて神の国を求めようよということをイエス様が言われてるんですね。で、その神の国の訪れを今度は集中していこうよということで、人の子が戻ってこられる、主が戻ってこられることについての話題にイエス様は移されたわけなんですね。その主人が婚礼から帰ってくる時のしもべですね、が、この夜中に、または夜明け、わからない、でもいつも用心していて目を覚ましていなさい、思いがけない時に来るのですから。そうですね、私たちの周りで本当にイエス様から目をそらすことでいっぱいになっていて、いろんな方法を使って私たちが世の中で普通に楽に生きていった方がいいやっていうふうにさせてしまうわけですね。夜中、夜明けであればあるほど、 つまり罪の暗闇の部分がその、増えれば増えるほどそうなっていく。でも忍耐して用心して主が待ってく戻ってこられるのを待ちなさいと。でそれから今度はペテロが質問をしました。私たちに対して今語ってるんですか、群衆に対して語ってるんですかって話をしたんですね。でイエス様はですね、今度はその弟子たちにもっとこのフォーカス、その焦点を合わせて、思慮深い忠実なしもべっていうふうに言って、そ同じしもべなんですけれども、その自分の下にこのまた下男や下女がいるっていうんですか、そのもうちょっとこう管理をしていくしもべですよね。その話をされたんですね。そして、どのような時にも、この、食事をいつもきちんと与えられているしもべは全財産を主人が戻ってきた時に任されるけれども、お酒を飲んだりして、または下男下女を打ち叩いて、その時に主人が戻ってきたら多く鞭叩かれると、鞭で叩かれるということが、まあ、書かれている、まあ、これがこの弟子たちに対するこの言葉であったわけなんですね。でそこでイエス様は続きとして、ご自身が戻ってこられること、いやすでに来られていることについて話していきます。49節です。私が来たのは死に火を投げ込むためです。だからその火が燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。火が火を投げ込むためだと言ってるんですね。でイエス様はおそらくはここはバプテスマのヨハネが話したあの言葉、聖霊と火のバプテスマのことを話されているのではないかと思います。イエス様がその公に出てくる前にですね、バプテスマのヨハネが悔い改めなさいと、神の国は近づいたからと言いました。そして、イエス様のことについてこう言いましたよね、覚えてますか。あの私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴に紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に火と聖霊と火とのバプテスマをお授けになりますですね。また手に身を持って脱穀場をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。これはルカの3章の16節17節ですけれども、聖霊と火とのバプテスマについてヨハネは語ったわけです。聖霊によって大いなる技をイエス様これまでこの宣教活動で行われました。で人々も同じように聖霊の火によって清められるわけですね。その火というのは清めの火でもあります。しかしその聖霊の技を拒むのであれば、その火は裁きの火になるんですね。事実彼らはその聖霊の働きをサタンのせいにした、サタンの働きだと、ベルゼビルだとの仕業だとこう言ったわけですね。まあそのような中でその火が投げ込まれる、聖霊によってその清めが起こって、そのように燃えていたら願っているんですけれども、そのようにならない。で同じ火が今度は裁きの火になっていくということも恐れつつ、恐れっていうのはその懸念しつつですね、イエス様が今ここでお語りになっているわけなんです。で先ほどヨハネがですね、あの言った言葉の中では殻を消えない火で焼き尽くされますとあります。でこの何を言ってるかと言いますと、あのそう聞いてる人たちにとっては農耕文化っていうか農耕生活の中にいますので、もう当たり前っていうかよく見ている光景なんですよね。あの脱穀するときに、あのこの脱穀場っていうこの少しこう高くなっている平らなところがあって、そこで、この、こう持ち上げるんですよね、このあの、麦とかね、そういうのこう上に上げるんで、そうすると風が吹いているので殻だけがこの飛んでいくわけなんですよね。で、麦だけをね、その蔵に入れていって、そしてもみ殻の方はまあどっかに消えていくようにすると、でここで殻は消えない火で焼き尽くされると、つまりキリストにある命を受け取っている者にとってはその清めであるわけなんですけれども、受け取ってない者にとっては殻であって燃え尽くされてしまうよと ということなんです。でその麦と殻を分ける襟分けというものが、その火が来る時また来る前にですね、起こっていくというのが、今日の話の始めに覚えておいていただきたいんですね。主が来られることによって襟分けが行われていくわけなんです。で50節ご覧ください。しかし私には受けるバプテスマがあります。それが成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょう。その聖霊と火によるバプテスマを主は与えられるわけですけれども、それを実際に見ることができるのが、使徒の働きの2章ですね。この同じルカが書いた使徒の働きの2章で、ですね、ちょっと開いてみますけども、2章の2節で、すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。炎のような分かれた舌が現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したと。でここで成就していくわけなんですが、その前にですね、私には受けるバプテスマがある、聖霊のバプテスマに私が受けるバプテスマがあるとこういうんですね。でそのバプテスマというのは十字架の苦しみのことです。このどんなに苦しむことでしょうとありますが、バプテスマというのはその中特別なこう名称ではないのですね。あくまでも浸すとか一体になるとかという意味の言葉にしか過ぎません、ギリシャ語の中では。だからなんかバプテスマと聞くと水のバプテスマばかり考えてしまうんですけれども、そうではないんですよね。水に浸かる、水とに中に入るっていう、そういう意味合いなんですよ。だから苦しみのバプテスマって言ってもいいかな、十字架の苦しみの中に自分は預かっていくんだということをイエス様はここでその、表しておられるわけなんですよ。神のその裁きが来るということもさることながら、そして聖霊のバプテスマが与えられるということもさることながら、今は私が十字架に行くその苦しみのバプテスマを、これを成し遂げて行かなければならないと、こう言われています。そしてあなた方は地に平和を与えるために私が来たと言ってるんですか。そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今から一家5人は3人が2人に、2人が3人に対抗して別れるようになります。父は息子に、息子は父に対抗し、母は娘に、娘は母に対抗し、姑は嫁に、嫁は姑に対抗して別れるようになります。ここでのイエス様の言葉、矛盾しているように聞こえますね。イエス様は平和をもたらすために来られました。まもなくクリスマスですけれども、その時に羊飼いに対して天の軍勢が神を賛美して言ったんですね。地の上に平和が、御心にかなう人々にあるようにと、平和のために来られたんです。でも御心にかなう人々にあるようにとありますように、その平和の意味なんですよね、大事なのが。平和が人々に訪れるためには、その方を自分の主として受け入れてひれ伏す必要がある。で天使たちが言ったように、御心にかなう人に平和が訪れるわけですね。で現実は平和を受け入れる人と、その主の平和を受け入れる人と、そうでない拒む人々に分かれるんですね。でそれが今イエス様が言われている分裂であります。でそれが先ほどバプテスマのヨハネが言った麦から殻を取り除くという襟分けの始まりとも言えるわけなんです。でこれは厳しい現実です、この分裂は。でその厳しい現実というのを、最も強い結びつきを持っている家族の中でさえ起こるんですよということをここで話しているわけなんです。でこれは皆さんお一人お一人が実感を持って受け止められると思うんですよね。イエス様を受け入れれば、一つの家庭の中でこの対抗するということが起こる。イエス様を主として受け入れている人と、そうでない人たち、これは聖霊によらなければ埋めることのできない溝ができるわけなんです。 信じていない人が悔い改めてイエス様を受け入れない限り、その水は埋めることができないわけなんですよね。でこれは私たちの日本の国のみならず、迫害されている多くの国で、例えば親が息子娘がイエス様を信じたならば、信仰を持ったならば、絶交するということはありますし、また正統派のユダヤ教徒の中では息子はもう死んだということで葬儀を開くんですよ。もういなくなったというですね、ことを認知するためにですね、そこまでします。でそこで私たちがですね、自分を捨てて自分の十字架を日々を背負って、そして私についてきなさいという弟子の道が必要なんですね。で日本の文化の中に対立を避けるという大きな課題があるんですね。和を尊ぶというのは素晴らしい面がある一方で、真実な平和が来るためには避けて通れない葛藤、これを避けようとしてしまうわけなんです。でそれで前回の学びなんですけれども、その、人を恐れることによって人の子を人々の前で認めていかないという、その問題がこのイエス様が取り上げられていく。ですから徹底的にイエス様が人の目を気にしながらではなく、神の目を気にして生きていきなさいということを教えておられるわけなんですね。そして弟子たちに対する話が終わって、今度は54節で群衆にもこう言われたとあります。群衆にもこう言われた。あなた方には西に雲が起こるのを見るとすぐににわか雨が来るぞと言い、事実その通りになります。あの西っていうのは彼にとってはですね、あの地中海ですね。で地中海の方からその湿気がですね、この雲があって、あのエリアがですね、あの下の下辺に見てきなさいって言って、雲がちょっとあったら大雨が来ると。でそれで、そして南風が吹き出すと暑い日になるぞと言い、事実その通りになります。で砂漠からね吹いてくるとですね、暑いんですよ、吹かないでくれって感じね。皆さん、あの風っていうと扇風機思い出すじゃないですか。本当に暑いと吹かない方がマシなんですね。あのヨナがなんか死にそうになってるでしょ。で偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながら、どうして今のこの時代を見分けることができないのですか。なぜ、またなぜ自分から進んで何が正しいかを判断しないのですか。でこの、印のことについて、見分けることができない、今の時代の印を見分けることができないのかということは、マタイによる福音書にも書いていますね。16章の2節と3節ですけれども、イエス様が旧約の聖書で約束されたメシアだということは、もう本当にその印はイエス様がなされたことにあって数多く見ることができるのに、なおのこと印を求めて、イエス様を試す、その固くなさをイエス様は嘆いていたわけですよ。でもね、ここですごい大事なのはポイントはですね、あのいつも話すんですけどもね、このルカによる福音書の学びで、ルカによる福音書に出てくる同じような言葉、他の福音書に出てくる同じような言葉でも、よく見ると全然その背景が違うんですね。違うところで話してるんですよ。繰り返して話してて、しかも同じ言葉なのに、その意味を変えて話してますね。でここでは何かというと、群衆に対して話してるんです。群衆に、今は群衆に話していて、先ほどのマタイによる福音書の話というのは、パリサイ人やサドカイ人などユダヤ人指導者の言うことだったんですが、今は群衆がそのような人たちのことを鵜呑みにして自分から判断していないということを嘆いておられるんですよ。57節に、なぜ自分から進んで何が正しいかを判断しないんですか。ここですね。自ら進んで主体性の話をしています。イエス、主がなされることが果たして約束のメシアのされることなのかどうかを自ら進んで判断していくという積極性というか、能動的というか、そのような判断をあなた方はしなければいけないのに、ただぼーっとしていて、ユダヤ人の指導者の言われるままを 単に受け入れていくという悪い意味での受動性があるんだということなんですね。で、私たちキリスト者は神の前、キリスト者だけで全ての人です、ごめんなさい、全ての人は神の前に立つ時に各々が申し開きをしなきゃいけない。黙示録の20章の13節に、人々は各々自分の行いに応じて裁かれたと、各々と書いてます。一人一人が自分の命に対して、人生に対して責任を負わなければならないんですね。だからこのように今まで教えられてきたんだから、このようにこれまでやってきたんだから、今まで聞いたことがないとかという理由で神の前に出ることはできないんですよ。自分に与えられたこの命、これを自分が責任を持って神様の前に応答する必要がある。だから正しく判断するための能力、自由意志も与えられている。これを用いずに怠慢になって、ただ言われるままに生きていることをイエス様はここで咎めておられるわけなんですね。で、58節、あなたを告訴する者と一緒に役人の前に行くときは、途中でも熱心に彼と和解するように努めなさい。そうでないと、その人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていきます。裁判官は執行人に引き渡し、執行人は牢に投げ込んでしまいます。あなたに言います、最後の1レプタを支払うまではそこから決して出られないのです。で、ここでのイエス様の例えは、他の福音書ですと、この許しについてのね、人を許さなければいけない、あの7度までですかって言って、70倍許しなさいということをイエス様は言われて、その後でね、まあ、似たような話が出てきました。またもう一つは、あの兄弟をバカというものはですね、最高院に引き渡されて、祭壇に備えをする前にこの仲直りをしなさいということも出てきましたが、ここではちょいと違います。ちょいとどころかすごく違います。告訴している人はイエス様です。そして裁判官が父なる神です。告訴されているのが群衆であります。今イエス様が罪定めをしようとしている、裁こうとしておられる。で、しっかりと和解しなければ永遠の刑罰の中に入れられることを警告しておられるんです。和解という言葉が出てきました。福音というのは和解の言葉です。第二コリントの5章の18節から21節にこうあります。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。これ人たちのことですね。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようにです。私はキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですと。和解をすると、でその、敵対関係にいる私たちが罪を犯すということは神に敵対していることなんですね。つまり神が裁かなければいけない、滅ぼさなければいけない。けれども神ご自身がキリストにあってその罰を受けてくださった。だから残りは仲直り、和解の指針、メッセージなんですよね。それを受け入れなさいと、この問いかけを必死になって今行いなさいということをイエス様はお話になっていて、ここでのポイントは熱心にっていう言葉なんですね。58節、熱心に彼と和解するように努めなさいと。勤勉にっていう言葉もいいかもしれませんね。怠けていけないよって、その主が裁かれることについて、まあ、熱心に悔い改める、また熱心になって目を覚ましている。その熱心という言葉だと何ていうのかな、もちろんね、この感情面もその熱心の言葉にあるかもしれないけど、それ以上に何ていうのかな、この英語で言うパッションって何ていうかな、その 強い願いと願いですね、そして意志ですね、あとはそれをふんだんに使って、この神との和解について考えていきなさいということを、ここで話しているわけなんですね。受動的になってはいけない、ぼーっとしてはいけない、そういうことであります。で、13章です。話は続くんですよ。これ13章ね、違う章になってるんですけど、話は続きなんですね。ちょうどその時ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。イエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。ガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜた。このガリラヤ人というのはガリラヤ出身のユダヤ人たちがエルサレムで生贄を捧げるときに、ピラト、ローマの総督のピラトがなんとその同じガリラヤ出身の者たちを殺したその血を混ぜさせたという話なんですね。で、これは歴史上にどの出来事かは定かではないそうです。似たようなことはあります。このピラトが行った残虐な行いというのはね、ピラトってイエス様十字架につける判決下したピラトですね。まあ、類似の事件というのはですね、いくつかあってですね、カイザリアですね、ユダヤ族主 の、 首都ですね。で、そこに必要な水を確保するための導水橋、イスラエル旅行行かれた方はもうね、よく行くところですね、遺跡があるんですけども、山の方からこの北から南にバーッとね、この海岸沿いにですね、まっすぐにこう走ってるこの水道管ならず橋って書いてますように、言ってますように、その橋があるわけですよね。そこの間のところ、今度こう水が流れていくわけですよ。で、大きな都市ですから多くの水を必要としているわけで、まあ、そうやってまあ発達しているものが今でもこのイスラエルは遺跡として残っているわけですけれども、で、その財源を得るためになんとエルサレムの神殿の金庫から取って使ったというんですね。で、これがユダヤ人を怒らせたんです。そしてカイザリアで騒動を起こしていた時に、ピラトはローマ兵たちが他のユダヤ人の一般の市民と同じ服装を着させました。そして紛れ込ませたんです。そして一気に彼らを殺したという流血事件が起こってます。でも、これがその地を持ってってですね、このエルサレムを持ってってですね、そしてそれで混ぜさせたという記録はないので、これなのかどうかっていうのは分からないんですよね。まあ、いずれにしてもそういうことが起こったわけなんです。で、これがね、今の言葉で話すと時事問題、政治問題なんですよ。そのことについて彼ら聞いてるわけです。で、さっきも群衆の一人が相続財産について尋ねてましたよね。で、霊的な問題ではなくて、そういう問題でこの彼らが聞いてきて、で、イエス様にも、イエス様に対して今似たようにですね、そのずれたことを言ってるんですよね。時事問題、政治問題です。で、今ね、ここでこのようなことを聞かれてですね、イエス様がこのユダヤ人のしたことが悪いんだってこう言ったらですね、ユダヤ人の人気を失うんですよ。もうメシアになり損なう、ね、受け入れられない。そして今度ユダヤ側に着いたらですね、とんでもないことだって、これユダヤ側に着いたらローマに反逆する首謀者と見られかねないんですよね。で、政治問題って、まあ、このように私たちどちらにつくかという党派心を、まあ、呼び起こすわけですよね。で、これもそういう争点を争うのではなくて、イエス様は根本的な霊的問題をここでお話し取り上げられたんですね。それは何かというと、他人事のようにしてガリラヤのユダヤ人の中で起こった事件をあなた方は語っているけれども、悔い改めなかったら同じようにあなたも滅びるんですよ。つまり、各々が神の前で申し開きしなければいけない。イエス様に対してですね、悔い改め、その申し開きをしなければいけないということから離れて、他人行儀のようにですね、 このようなことが起こったけれどもと言っている、その霊的な怠慢ですね、について話しているんですよ。で、4節ご覧ください。またシロアムの塔が倒れて落ちて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだと思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないならみんな同じように滅びます。さっきは人災ですよね。今度は、ね、天災というか自然災害ですよね。まあ不可逆的な、人がやったのではない。でも同じことが言えるんです。そのような不幸なことが起こると、あの人たちは何かここまで悪いことが起こったら何か悪いことをしたんでしょうというふうになるんですよね、議論として。しかしそうではなくて、あなた方自身も悔い改めなかったら同じように滅びるんだという警告、注意喚起、そのために神はそうした災難を通して私たちに教えられるわけなんです。で、この言葉が私たちは日々目にしているいろいろな事件や災害に当てはめることができるんですよ。例えばね、まあ、人災っていうことであれば、アメリカで起こった、暴動がありますよね。黒人の人たちの暴動があって、まあ、1件ならず2件ね、あの1件目はお店を荒らした後の、まあ、巨漢、でっかい体した黒人の若い子がですね、に対して白人警官が射殺したと。でもう一つが本当にまたでっかいおじさんなんですけれども、こう羽交い締めにしたんですよね。そして I can't breathe、 私息できないって叫んだのに、こう締めたままで殺しちゃったんですよね、そのまま。でそれでもう今あれだけ戦ってきた人種問題、長い期間かかってきた人種問題をですね、また変わってないじゃないか私たちはっていう、そのもう衝撃なんですね、アメリカ人全体、どの人種の人もそうなんですよね。今僕は好意的にっていうか、その同情しながら、あ、かわいそうだなっていうのを思いながら話してるんですけども、この時に日本の人たちのね、多くの意見はね、白人はいかに間違ってるか、なんでこんな差別してるのか、ね、でこういう話をするんですよ。で僕はアメリカ住んだことありますので、まあ、ちょっとこれ政治的な話になっちゃうからね、またイエス様らしくないんですけれども、見た目が同じってね、幸せなんですよ。全然違うといつも見た目で判断するという、アメリカ住まれた方よく分かると思う、いつもそれとの戦いなんです。そして犯罪といったら、やっぱりプロファイリングといって、黒人の人が多かったらやっぱり黒人の人がそのような目で見られちゃうんです、そうでなくても。でもこう限界っていうかな、人のその判断の限界、その多民族国家の悩みなんですよね。でもそれ以上にクリスチャンがね、黒人のクリスチャンも白人のクリスチャンもそうですけども、本当にこれは皮膚の色の問題ではない、罪の問題ですってこう言うんですよね。自分たちが声を出す以前に、本当に自分の内側を見て、本当にこういう醜い差別の意識がないのかどうか、これを悔い改めていかなきゃいけない。もうこういう呼びかけをしている有名なアメフトのね、クリスチャンの方がね、おられました。で僕は本当に感動しました。で僕自身もそのパッと出てくる、今普通は考えたことのないこう醜い発言であるとか意識であるとかですね、こんなことを僕は思ってたのかっていう、こういうことをね、悔い改めるために物事って起こってるんですよ。神様お許しになってるんですよ。で今度は天災の話をしますと、自然災害だと東日本大震災であるとか、まあね、もうたくさんのことが起こりましたよね。東日本大震災なんてもう古い話になってしまいましたよね。その後に何ができるかって言ったら、広島での災害もあったし、土砂災害もあったし、あと和歌山もそのもっと前にありましたよね。そしてあとは御嶽山もあったし、その時に必ず出てくるのは、あ、この人たち何か悪いことやってたんだってこういう話。でもうね、これ聞くんですよ。以前ね、新潟の方で大地震が起こった時も、仏教が色濃いからとかですね、だからとかですね、もしかしたらっ そういう語りかけを一部の人が受けるかもしれない。でも関わってない人たちがですね、そういうことを言うっていうのはまさにイエス様がここで話されたことなんです。遠くの人たちが特別に偶像礼拝を行う、これ偶像礼拝を行ったからそうなったんだってある人が言ったんですよ、有名な牧師さんが。それでも非難轟々になったんですよね。そうではなくて、生き残っている私たちが神に裁かれるんだよっていうことを、少なくても生き残っている人たちに神様は注意喚起しておられるわけです。だからそのさっき言った能動的に正しい判断をしていきなさいって話になるんですよ。熱心にっていうことなんですよ。ぼーっとしてたらね、批評家なんですよ。このここに出てくるこのイエス様のところで今日言ってきた批評家になって他人行儀でね話をしていくわけなんです。そして最後に6節、イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った、見なさい、3年もの間やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのになっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。番人は答えていた、ご主人、どうか今年1年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒しなさいと。イエス様は裁きが間近にもう近づいて、もう遅すぎるぐらいなんですよって話をされてるんです。ここでブドウ園なのにイチジクの木がありますよね。これ実際そうなんですね。ブドウ園であってもそこにイチジクの木だって植えたりするし、あともう一つはブドウ園というのもイチジクの木というのもこの旧約聖書の中ではイスラエルの民を表すときにこう使われるんですね。実を結ぶということですね。正義であるとか善意であるとか、そういうものを実を結ぶのにのためにイスラエルを神が選ばれたにもかかわらず、そのような実を結んでいないという例えをこのするときに、神がお使いになりました。で3年経ってます。ここではで実を結ばせてないと。でイエス様が約3年間、すでに選挙活動をされていることを示しているのかなと思います、ね、バプテスマをヨルダン川で受けられてから、それからガリラで選挙を始められて3年ぐらい経ってるのに、悔い改めて主を信じ、それに伴う実を結ばれてないということがおかしいんだと。ところが実ることはできないから切り倒すと主人は言ってるんですけど、イエス様も同じように実を結ばない枝は、ブドウの枝ね、火で焼かれるって言ってますよね。結ぶから枝の役割を果たすわけですよね。しばしば言われることは、私は良い行いによって救われるのではありません。しかし良い行いのために救われます。わかりました？良い行いによっては救われないんです。神の恵みによって、信仰によって、救いというのはもっぱら神様の賜物、プレゼントなんですね。けれども良い行いのために救われます。良い行いをするために、救われるんですね。だからそうでなかったらこれは用なしというか役立たずになって捨てられるよという。でここでイエス様はご自分を万人に例えてるんです。父なる神に取りなしをしてるんですね。もう一年待ってくれませんかと、肥やしを入れて実が結ばれるために猶予をくれませんかと。でこれがエルサレムに向かっている最中のイエス様の心で、すでに遅すぎるんですが、それでも引き延ばして実を結べるようにお願いしているという例えであります。ですから私たちが目を覚ます必要がありますね。この生きている時代の中で、 主に従う者とそうでもない者のえり分けが行われていってます。主に属する者は聖霊によって清めを体験できますが、属さない者は火で焼かれていくと。患難によって滅びるかもしれない。死後に永遠の滅び、いずれ会います、そういう人もね。でも第二ペテロ、最後ちょっとこれ見てみましょうか。このイエス様の心が書いてますけど、第二ペテロですね。三章九節です。ですか、お読みしますね。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。同じでしょう、ね。遅すぎるぐらいなんです。でも滅びることを望んでいない。エゼキエル書にもね、悪人が滅びることを神は望んでいなくて、悔い改めて生きることを望んでいるってあるんですね。神の裁きとか滅びについて聞くときに、いつも地獄に送ってしまうなんてということをですね、こう人は非難するんですけれども、一番それをしたくないのは神ご自身なんですね。無理やりさせしなければいけない、滅びることを神は望んでいらっしゃらない、忍耐しておられる。だからこのイエス様があと1年と肥やしを入れてみますからというのが神の心であります。忍耐深い方ですね。ですからこの間に私たちが、目を覚まし、悔い改め、そして、神の国を見ていく必要があります。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。本当にありがとうございます。本当にあなたの、また恵みの言葉を与えてくださり感謝いたします。あなたが私たちにこのように明確に啓示を与えてくださって、私たちが生きる道を教えておられます。私たちの生活の中でとても辛いことがたくさんあります。しかしあなたは私たちを顧みてくださって、その髪の毛の数ほども見ておられる方であることをありがとうございます。主よ、ですから私たちはあなたに愛されているものとして、悔い改めるものを悔い改め、あなたに清めていただき、ますますイエス様に目を留めて、あなたに用いられるものとなっていきたいと願います。どうか今あなたが聖霊で私たちを満たしてくださり、そして主よ、お願いいたします。私たちがこの暗き世においてしっかりと忍耐して、証を立てることができますようにしてください。そしてこの12月、主よ、多くの人がクリスマスを通してあなたの言葉を聞く機会が与えられます。どうぞ遅すぎる前に彼らを救ってくださいますようにお願い申し上げます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。